ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
山です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も引き続き新君に、ゲストの方にお越しいただいております。
お願いします。
よろしくお願いします。
この間はですね、てか前回は地方アイドルのニュースといっていろいろご紹介いただきましたけど、は
い、ね、アルツハイマーになっちゃったアイドル、
あれ
地方そういうことそんななんかいろいろなんかこうケアが必要なアイドルで、まあ、応援は必要かもしれない、はい、まあでもまあさっきちょっと出ないけど、いろいろね、あのホームページとかいろいろ見てると、まあ、結構千差万別で、まあ、手作りでやってるんだなっていう感じがあるから、うん、
はい、
うん、
もしあの地方アイドルやってらっしゃる方で、うん、ホームページ制作の困りの方は、はい、ラジオ島までご連絡いただければ、まあ、トップクリエイターが皆さんのアイドルをトップにクリエイティブ、
トップにクリエイティブ、
はい、ページをね、
そうそう、
トップページをクリエイティブします、
トップページだけそれだったらすごく楽だけどねはい、じゃあですね、まあ、ぜひね、ご覧くださいってじゃあ今回は、慎吾くんがもう一本ですね、前ちょっとご紹介いただきましたよね、K-POP のことで、
はい、
まあ、K-POP がすごく面白いぞってことで、その時に流行ってた、まあ、多分 TWICE と、
前回はだいぶ前で、2014年なんで、はい、カラーとか、その辺の話をして、
あの時の韓国ブーム、はい、K-POP ブームの時もね、はい、いろいろご紹介いただいて、まあ、実際、あの時にご紹介いただいた人たちがやっぱメジャーになって、はい、でも、まあ、まざまざと見るような感じでしたけど、で、それの、2019年版というか、はい、今回はどんな人をご紹介いただけるかということで、
はい、
シゴ、シゴね、継続して K-POP 推しはまあ続いてるの、
まあ、ずっと聞いてますよ。
ずっと聞いてるの、
はい、
で、その当時聞いてた、もしくは一番牽引してたグループと言うと今は代替わりしてる、
まあだいぶ変わってますね。まあ原因があってその、まあ、K-POP の、まあ、システムの問題というか、うん、まあこう事務所との契約の期間とかが、まあ、きっちり決まってて、うん、そのまあ大体7年ぐらいが多いみたいで、うん、その谷間がちょうどその2014年15年とかそこら辺から始まってて、そのもともと2010年ぐらいからこう始まってたグループとかはもうその時点で契約更新しないで解散してしまうとかってグループが多くなって、で今活動してるグループが大体その前ぐらいから活動してて、まあ、まだ活動してるグループが残ってるみたいな形で、
結構ニュースにもなったよね、その事務所と揉めて独立すると
か、あ、少女時代とか、
あ、まあ、少女時代もその個々のメンバーの契約とかが変わってしまって、まあ、今も、まあ、少女時代自体の、まあ、名前は残ってて、残ってるメンバーもいるんだけど もう離れてるメンバーもいるんで、まあ、ちょっとこう内容が変わってますよっていう、
じゃあちょっと今回も早速慎吾くんにまたねセットリストを作ってきていただいたので、はい、でも先やっぱ先にちょっと一通り見た方がいいよね。でその後に会話した方が多分分かりやすいかなと思うので、はいはい、まず見ましょうか。じゃあちょっとね、はい、今回14本あるんでまた1分ずつぐらいちょっとね見ていきましょうか。はい、はい、はい、ということで一連、K-POP2019 ということで、はい、慎吾君からご紹介いただきましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。
そうですね、ちょっと疲れてきました
まあ前からの蓄積が
ボディーブローがありますけど、
はい、
まず相対的によ、うん、行くと、うん、韓国のアイドルって日本と違いが何があるかなと思った時に、うん、なんかこう大人っぽくしてるのね、
あ、まあ、
全般的に、うん、で、なんなら日本のアイドルの方が未熟未完成少女感があるのに対して、うん、韓国の方が大人でセクシーみたいな感じ、うん、結構その セクシャルな部分を強烈に出してくるみたいなところがあるのかなっていうのがあったのと、だパフォーマンスも完成してから出すみたいなところがあって、うん、ダンスとかもそのパフォーマンス自体もそうだし振り付けとかもそうだけど仕上がってる、うん、日本のやつは、うん、いまいち感がアイドル感みたいなものがあるなっていうのがすごい感じたな。
そうね、さっきのアイドルの定義じゃない、う
ん、あのだから前言ったほら歌間さんが言ってたさ、うん、アイドルの定義がなんだっけ、魅力が実力を上回ってる存在っていう、はい、
そうで、ただいいんすけど、いいんすけど韓国の正直ちょっと違いがわからんっていうのがあるな、うん、
なんかあの前に見た時が何年ぐらい
2014年
とかに見てた頃に比べると、はいはい、なんかあの当時は今の宮本の感想は全く同じで、その本当完成されてて、うん、野球で言うともうみんな一番みたいな、なんかみんな同じキャラクターにしか見えなかったんだけど、うん、ちょっとこう今の PV を見てると少しずつちょっと個性を出そうとしているのが、うん、ちょっと可愛いに振ってる子もいれば、うんうん、本当にもう美人に整って出る子もいるしって、少しバリエーションが出てるのは前と比べると受け入れやすくなって、少し前の方がちょっとその思いが強くて全部一緒だから、少女時代とかカラーとかはもう正直よく分からなかったけど、少し変わったかなって。足の露出量があの前よりは減ってた。
僕の感想で言うと、まずね、さっきさ見た地方アイドルだったじゃん、うん、やっぱ地方アイドルを見た時にあのやっぱすごく一個一個個性的なんだけど、そのやっぱパフォーマンスのレベル的にずっとそわそわそわそわしてて、で急にこのまず K-POP やった時にあの圧倒的な安定感のあるパフォーマンスにまず安心したところがあったね、この気持ち的に。ただそっからずーっと一緒のものが続いて、あれと思って、うん、でって言われた時に今山さんが言ったみたいなアイドルの定義ってなんだっていうのをもうちょっと考え始めて、
そうなんだよね。
で、
なんかこうちょっといい例えなのかわからないんだけど、さっきまで見てた状態が、うん、なんかこう鳥取の郷土料理の、うん、なんか醤油で煮たなんか野菜の何か食べて、うん、その後長崎の郷土料理で、うん、なんかイノシシの肉の料理食べて、っていうときに急にパンバーガーキングって感じじゃない、あーゴーゴーこれこれこれ、でも来る日も来る日もバーガーキングなんだよ。で、ちょっと2人目の曲ぐらいがちょっと印象変わったんだね、うん、で、モスバーガーみたいなの、あーモスバーガー、あーバーガーキング
バーガーそう、だからあのなんつーの、あのすごくグローバル企業だよね、なんかね、
そうそうそう、グローバルスタンダードなんだな、わ、うん、かりやすいけど
これ、この何どんぐらい前かな、半年くらい見た番組、アイドルの番組があって、うん、それは最近 TWICE だっけ、
はい、
日本人が入ってるグループって、うん、で最近はアイドルになるグループ子が韓国に行って韓国でオーディション受けるか、もしくは日本で行われている韓国アイドルのオーディション受けて、うん、そこに行く飛行が増えてるっていう話を NHK かなんかやってて、うん、でなんでかって言ったら韓国はその世界マーケティングを狙って売り出そうとするから、うん、日本みたいなこじんまりしたところじゃなくてそういうところにやって行きたいしたいっていう子が増えてて、最近はそっちに行くって話だったっけ、うん、ああなるほどって思ったんだけど、でもやっぱりこう反を押したような感じの、うん、K-POP のこうクオリティがあって、まあそれがまあ受け入れられてるところもある。でそれはなんで世界で受け入れられてるって言ったらさ、うん、アメリカなんかもまさにそうです。あの売れてないところからだんだんファンが支えるみたいな文化じゃなくて、うん、やっぱこう出来上がったクオリティの高いパフォーマンスを見たいっていう文化圏、
要はね、
う
ん、ショービジネスとして成立してることが要件なんでね、
そうそうそうそう、
その意味でだからクオリティは高い
よ、高い、うん、だけど、まあ、日本少なくともさっきの地方アイドルはそこは全く関係がないけど、うん、ただそこからさっきのなんだっけ、あの、うん、ダンスのこれダンスすげえうまかったアイドルなんだっけ、
あさっき地方アイドル、
地方アイドル何でしたっけ、
ダンスがうま
かった、ダンスの歌がうまかった地方アイドル、
2人組の、
2人組の
あ、ピンスカ。
あ、ピンスカ。ピンスカみたいに、多分ピンスカも初めはじゃなかったんだろうけど、だんだんその過程を見てることで応援したくなるっていう、その日本独自のアイドルシステムもあるから、まあどっちがいいってことでもないんだけど、あ、やっぱそういう違いがあるんだなっていう感じを思った。
むしろ俺が聞きたいのは、っていうふうに我々は思うけど、それは今突然見たからそう思うんだって、うん、実際今ずっと追っかけている中で、うん、今数ラインナップ見て、似てるなって思うのか、それともやっぱり違うよねって思えるのか、
なんかその、あ、まあ、その表に出すタイミングとかって話をすれば、うん、まあ、K-POP の人たちは当然出来上がってから出てくるっていうのがまあ当たり前、向こうの文化ではまあそれがまあスタンダードなんで、やっぱりそのあんまりできないとこからみたいなのを上げていくみたいな文化ではないんでっていうのは、まあちょっとこう反応したように同じものが出てくるっていうのは、まあそのクオリティの問題だけ考えると、まあ、上がった状態でみんな出てくるんで、そこは似たような状態になるのかなっていう。
あの中国の中ではさ、そういうさ地方アイドルも面白いと思うし、こういう K-POP も面白いと思うわけ で、
はい、
でその住み分けというかこうどう自分の中でこうくくりをつけて見てると、どっちも面白いな、だそういう意味での魅力というか、なんというか楽しみ方というか、
あ、まあ日本は日本でもそういう文化というか、まあその、まあ、完成されてない、自分は完成されてないとも思ってないし、その状態、もう出された状態が、うん、まあ、そういうもんなんだと思って見るし、韓国のものも、まあ、そういう状態で出てきてるものをまあ楽しむみたいなので、あ、まあ、どっちもまあ、ありだと思ってまあ見るっていう。
あ、なるほど。
ちなみにこの K-POP のこのアイドルのやつ見たときに、なんかこう感じるものがあったんで、これ何かなと思ったときに、このグループアイドルって結局なんだろう、ちょっとね性欲を刺激するん、さしなきゃいけない、その作りとして、アイドルを作るなで何かなと思って、やっぱなんで人数を揃えるかっていうと、やっぱ好みの顔をそこから見つけたいし、好みの髪型を見つけたいし、ちょっとさし、あの振り付けなんかはこれ仕草のオンパレードなんだよね、で自分の好みの仕草をだから自分の中でグッとくるポイントを見て、行くためのセットだとすればよ、だからここの韓国の中でその研究がすごいんだなと思った。
ああ、
すごく出来上がって
る。フェチシズム研究。
そう。それの、日本のアイドルもそうなんだけど、もっとそれが洗練されてる、レベルが高い。
そうね、確かに。
で、レベルが高くて、ピンポイントで来るから、高さの AV ストーリー施設じゃないんだけど、その、もうちょっと欲しい、前後が。この、なんか、すごく、あ、いい仕草、かわいいけど、その直前も欲しいみたいな。その、感じかな。
いいソープ場みたいな。
いいソープ場なのか、エロ DVD のダイジェストを見る感じ。見どころ満載なんだけど。
はじめにちゃんとインタビューもあって、そこで責められててみたいな。
そう。
まずは前菜があって。
そう。なのかなって、だからその研究がすごいんだろうなっていう。
タカさんはどう思ったの？
いや、今話したけど、だから似たり寄ったりに見えちゃうのはそのやっぱり違うじゃないですか。俺はだからグッと来ないの。
この中でさ、気に入ったアイドルとかいる？
あれ、日本人の
48。
あれは単純に顔が結構違うじゃん、韓国の人と。で俺の好みは日本人顔なんで、やっぱり来るのってね、あとね、足がね、みんな細すぎる、日本の子の方がもう少しね、こう下だけ見るとね、わかんない、神経衰弱できない全部細いし、全員長いんで、
あれはどう、ちょっと、さん
その前にこれ今見たやつ紹介してないから
ね。ああそうだね、
そう
だね。
ああそう、
ちょっとじゃあすいません、ちょっとあの感想が先にあのあんまりにもいろいろみんな思うところがあってちょっと吐き出しちゃいましたけど、ちょっとじゃあ言いましょうかね、うん、まずはじめ TWICE、 これはもう今人気ですよね、あの日本
なんか、
ね、
紅白に出る出ないで話題になってて、まあ、台湾、うん、韓国、日本の三国連合みたいな、
うん、ああそうそう、
ね、
はい、
ね、まさにこうグローバルアイドルみたいな歌詞の中入れ方してる人ですね、はい、あとこれと何 G フレンド、
日本だと、まあ、表記は G フレンドっていう表記で、韓国読みというか韓国ではヨジャチングって呼ばれてる
グループ、ヨジャチング、
はい、あと、まあ、G フレンドで、エイプリル、
次はエイプリル見てもらいました、はい、
で、あと次レッドベルベット、
レッドベルベットは、少女時代の後輩の人たちです、
ね、ああ、なんかあの振りがすごくそんな感じな感じだったね、で、あとドリームキャッチャー、
はい、
であと、プロデュース48、プロ
デュース48は、まあ、番組名ですね、はい、うん、まあ、そういう番組が
ちょっとこれ後で触れますけど、
はい、うん、
であと、
まあ、AKB48 のいとこ、うん、いとこみたいな感じです
ね、あ、まあ、はい、す
で、あと、イズワン、
アイズワン、
アイズワン、
はい、
アイズワンが以上かな、うん、
はい、
で、僕ちょっと突っ込んで、このとこさ、プロデュース48ってまず何ですか、
はい、プロデュース48っていうのはもともと韓国ではそのアイドルオーディション番組みたいなのが流行ってて、そのプロデュース48の前段階というか、まあそれをやるにあたっての前の企画があって、プロデュース101っていう番組があって、それがそのアイドルサバイバル番組っていうので、番組を通してまあ集められた人たちが、まあ、練習生の人たちがこう週を追ってどんどんどんどん選抜されていって、最終的にはそのデビューする何かをよりすぐってその人たちをデビューさせるっていう番組があって、それの、48版をやりたいっていうことで、話の始めは2017年か2017年の12月に一応それをやりますよっていう話があって、そこからまあいろいろ話を詰めていって、番組自体は去年の始まったのがいつ、あれ6月なのか、6月、まあ撮ったの5月ぐらいから撮り始めてるみたいで、放送自体は6、7、8っていう3ヶ月間放送してっていう形でメンバーをずっと寄りすぐっていったっていう企画です、ね、
で、まあ、要は48って名前がつくぐらいだから、まず日本が関わってるっていうか、秋元氏が関わってる、
まあそう、そうです、秋元さんプロデュースでやりますってこと、日本側は秋元さんが
出てて、うん、今さほらなんだっけ、タイ、ジャカルタ、はい、とかああいうアジアの48グループがあるわけです、超人気なわけだ、
はい、
で、だけど韓国48みたいなことを作るっていうことではない、
まあそういうことではなかったっていう、まあいろいろこう考えてたのかもしれないですけど、この企画自体は番組、その韓国の Mネットっていう、まあ、音楽専門チャンネルがあって、そこからオファーがあって始めたっていう、
なんかやりそうだけどないよね、そのため、
うん、
まあハードル的にはそっちの方が楽、まあオファーがあって行くっていう方が楽だから、まあ、そうしたっていうのもあるのかなって、韓国でいろいろこうグループを作ってやるっていう前段階として、まあ、その方がやりやすいからそうしたのかなっていうのも、
まあ、難しかったのかもしれないし、うん、やろうとは思ったけど、うん、あまりにも違うんで、うん、あの動画でさ、うん、今見てる中でなんか振り付けの教えているみたいな、みんな私服で、
あ
れいいね、
あれいい、俺もちょっと
あれ良かったな、
あれ良かったね、なんか何つうかな、80年代のなんかこうね、あのポップスとかアメリカポップスみたいな感じのイメージというか、
まあそうだし、ちょっと油断してんのがいいんだ
よね、そうそうそう、さっきのさ、その前情報もうちょっとちょうだいみたいなところを少し補完してくれるところとしても、
そうそう、だからあれを見て、あのさらに NG テイクとかもさらに見て、で本番とか見ちゃうと好きになるかも、
そうそうそうそうそうそう、
なるほどなるほど、
まあ結構 そういうコンテンツはいっぱいあって、追おうと思うといろんなものが見られるようになっているん で、 でそのプロデュース40、さっき見てもらったのはそのプロデュース48からあの出たグループでアイズワンっていうグループがあるんですけど、まあ、そこのグループが韓国でリリースした曲の、まあ、MV の一環の中でダンスの練習してるシーンを映した MV というか、その YouTube にアップロードした動画がありますよってことで見てもらったやつで、まあ、他のグループとかもそういうのを上げたりとかしてるんで、その練習風景を上げたりとか。
それは前の K-POP ブームの時にはなかったの？今回はやっぱそういうふうにいろいろその周りを出してくるっていうか、
なんかその事務所のこう規模感にもよってだいぶ差があって、多分2014年の時点ではあんまり大きい事務所とかそういうの出したりとかもしてなかったんだけど、小さいところはやっぱりなんかコンテンツ出そうと思ったらそういうところから出していくしかないんで、まあちょっと練習の動画アップロードしますよみたいな感じで上がってたのが、まあそういう大きなところもやる始めて、まあ大体今はどこのグループとかも大体大小問わず出す感じになって、
日本人的にはそういうのがあった方が身近に感じたり、なんかこうちょっとほらあの今回のほら USA のダバンプとかの練習動画とかじゃないけど、こうやってみようかなみたいな感じになったりとかして、なんかね、身近な感じがするような気がする。
あとちょっとこれ見ながら気になったのは、これ K-POP、韓国アイドルってあの韓国内でまず人気であってる、これは輸出用のコンテンツなのか、はいはいはい、その韓国の中でこれが受け入れられてて、その韓国スタンダードが世界に売れてるのかっていう。
まあ基本は韓国で有名にならないと外に出られないんで、そこはまあ合ってるのかなっていう。
でそうすると韓国のダンス、主に男性はこういうのが好きってことだよね。
まあ基本線としては間違いじゃない。
日本のさアイドルとかで韓国で人気じゃないの、そもそも AKB とか。
いやでもこのプロデュース48をやった時にその基本的には韓国内での番組だったんで、その選抜するとき、その人を選んでいくときの投票権があるのは韓国の人たちだけが持ってるっていうルールで、まあ、日本の人は番組とかは見られたんだけども、日本からその番組に投票するとかってことはできなくて、でまあこの選び方とかがまあちょっと複雑で、1人何秒か持っててそれをこう配分していくみたいな流れになってたんで、最初はまあ韓国でやる番組だから韓国の人に票が集まるんじゃないかみたいな話で、AKB の人たちまあ参加してるけどもうそんな選ばれないと終わんじゃないかみたいな話だったのが、まあ蓋開けてみたら結構 AKB の人たちにも票は入るし、まあその番組で一応その公開してる部分というか、その投票するにあたってその課題を課して、その課題を発表する場みたいなのが設けられてて、
朝やんみたいな、
そうそうそう、その発表する場にその番組の見てる人とか、まあ、事前にその告知して集められた人たちとかがいて、で結構なんかその応援合戦みたいなのがこう、まあ、向こうのファンの人たち結構、まあ、そういうのが好きみたいで、いろいろこう横断幕とか作ったりとか、勝手にグッズを作ってやったりとかしてる人たちもいて、その中でもやっぱ AKB グループの人たちの応援してる韓国のファンの人がいたみたいなので、まあそれなりに知られてるみたいで。
そうそう、もう
70分。じゃあそろそろじゃあチーム締めていただきましょうかね、はい、
まあいろいろ聞いてもらったんですけど、なんかアイズワンはやっぱ日本っていうか、まあそういう48グループとか関わってるとかっていうのもあって、まあネットでは賛否両論湧き上がってる感じになってて、今日本語、さっき日本語バージョン の日本語バージョンというか、これから日本でリリースする曲を聞いてもらったんですけど、どんな感じでしたかね。どんな感じっていうか、日本向けにまあ作られてるやつなんで、
俺さ、さっき何回か間違えたんだけどさ、あの日本語で歌ってる K-POP の曲があるでしょ、うん、初め俺韓国語かなと思ったんだよ。だけど、あ、よく聞いたら日本語だっていうのがあって、うん、あれはやっぱ、なんつうかな、その韓国、ハングルの音に日本語合わせてるみたいな、なんというかな、その感じがあって、ちょっとぐっとスッとその歌詞が入ってこない。
あ、
よく聞いて、ああ確かに日本語だみたいな、なんか空耳アワ的な。
ハングル自体がもともとこう一定なんで、喋りが全部。
ああそっか。
だから日本語を感情を含めずに喋ろうと思うと平坦にどうしてもなっちゃうから、だから以前は韓国語っぽく聞こえるし、
あ、
普通に言葉聞いてたら俺は日本語だと思って聞けてたんで、うん、
あ、なるほど。
ハングルっぽく聞こえたら多分ちょっとそういうもともとのハングルの喋り方がある。
喋り方なんだね、うん、な
るほど。個人的にはこっちがちょっとおっさんになって動体視力下がってるからかもしれないんだけど、もうちょっと切り替えがゆっくりの方がなんかそもそも見えるなって思ったけど。
あ、
切り替え早いって
こと。早い。なんかアイドル自体こう歌い手がどんどん変わってったりするし、合わせて画面も変わってったりするのはそれはしょうがないんだけど、
うん、
スピード感もすごい速くて、
うん、
途中でちょっと諦めちゃって、そもそもなんか
情報量多い、
速いかない、なんか、まあ、スピード感があるって言い方があるかもしれないけど、作りがだからなんかこうなんだろう、ザッピング感があって、なんかちょっとこう、うまく評価できないなっていう感じが。
やっぱりもうちょっとね、むっちりした足のが好きかな。
エロス的に。
あの、いや、これスタイルとしてはむしろこっちの方が好き。
そう、でもあの、やっぱこの圧倒的な、やっぱこう、まあなんていうの、美しさの基準で何かっていうのがわかんないけど、まあ、やっぱ皆さん綺麗だし、
そうですね、
スタイルもいいしっていうのはあるわ。
いけそうな気がしないんだよな。
俺は結構このシュッとしててスタイルがあって髪の毛長いとかっていうのは止まんなかったんで、
そうね、
うん、こういうの大好き。
個性的な思考の問題
だから。そうです、うん、だからちょっと落ち着いて立ててくんないかなって。
ああ、確かに
干渉。
そうあ、動きがちょっと激しい。
逆にさ、こういうのがさ、一、うん、人でさ、こうそんなに動かないで、あの歌う韓国アイ歌詞とかアイドルが出てきたら、
エグザイル状態、ま、周りはガチャガチャ動いてるけど、お前だけ動いてね
って。ああ、ちょっと逆に新しいかもしれない。
ね、
宮本さんの干渉にもこう。
そうですね、
はい、干渉したいな、ずっと戻ってるでしょ。
まあちょっとこれからも注目していきますんで、ぜひ機会があればまた、
はい、あの経過報告というか、はい、あの新しいのぜひ注目するのがありましたら、
はい、お願いします。アイズマンが日本に来るぞと。
そうそう、はい、来ます。
楽しみですね、
はい、ということで、あのシャブ師匠いかがでしたでしょうか、はい、まずいただきましたでしょうかね。久しぶりのアイドル事情でした。